4月4日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。行政書士そして就活商談士の神川雅史に番組最後までお付き合いください。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活マイノリティの方の支援ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からリクエストメッセージご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メールレディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージリクエストの宛先です。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm。 レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールやリクエストを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオという、サイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながら聞くこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオはですね、新札幌サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。1時間お付き合いください。そして今日遊びに来ていただいた方ご紹介いたします。すいません、自己紹介お願いします。
こんにちは、はじめまして田中理香と申します。今日はいろいろとお勉強しに来ました。よろしくお願いいたします。
はい、田中理香さんよろしくお願いします。はい、本日のメッセージテーマなんですけど、すいません、せっかくホワイトボードを用意してきたのに、時間がなくて、あ、田中さんに書いてもらうか。
あ、いますか。はい、
これ多分一回こう下ろして書かないと、はい、大きめに。ですね、今日のメッセージテーマはなんだっけな、演奏してみたい楽器。はい、で今日4月4日は何の日かというと、まず国連が2006年に制定した地雷に関する啓発及び地雷除去支援のための国際デー。はい、そして1989年のこの日は東京都の交通維持を励ます会が交通反戦大会を開いて、この日を交通反戦デーとすることにしたそうですね。で児童や生徒も参加できる春休み期間中の覚えやすい日で、また死、まあね、死って死ぬって感じ、死を返上っていう、そういう語呂合わせから、交通反戦デーと。はい、それといろいろあるんですね。4月4日は性同一性障害者の自助グループ TS と TG を支える人々の会が制定された、うん、男と女だけでは捉えきれない性の多様性について広く社会的な理解を深める日、うん、お釜の日と言われた日をそのままトランスジェンダーの日としたことにより、お釜イコールトランスジェンダーといった誤った認識がなされる恐れがあることから、当事者の間で 日付を変更もしくは廃止すべきという声が上がっているそうです。はい、あの近いうちにですね、この番組でもセクシャルマイノリティをテーマにしたお話をさせていただこうと思っております。その際にはゲストさんにお越しいただきたいと思ってます。オファーしてるんですけどね、5月か6月になるかなっていうところでしょうか。で、沖縄県誕生の日なんですね今日。1879年この日、琉球藩を廃し沖縄県とすることが布告されたと。沖縄県が誕生した日。そしてアンパンの日。はい、うん、明治天皇が水戸邸の下屋敷、下屋敷を訪れる際に木村屋のアンパンが出された。なるほど、木村屋の木村安兵衛が当時の山岡哲、わかんないわ、読めなくなっちゃった、まあアンパンの日です。はい、でどら焼きの日でもあるんですね。はい、
どら焼きも出されたんですかね。
いや、どら焼きは桃の節句と端午の節句に挟まれた日であること。だからみんなで食べて、みんなで幸せ、4の合わせの語呂合わせから、うん、でまあヨーヨーですね、444だからヨーヨーの日でもあるみたいですね今日ね。はい、それでピアノ調律の日、国際ピアノ調律製造技師協会が1993年に制定、日本では日本ピアノ調律師協会日比が1994年から実施と。エイプリルの頭文字が調律の基準音 A ですね、 A と同じで、その周波数が 440Hz であることから、まあ、ピアノ調律の日。はい、でこれ知ったので、あ、今日のテーマを演奏してみたい楽器は何ですか。
はい、なるほど、
うん、リカさん
頑張って陶器を書きました。
ああ、ありがとうございます。
合ってますか。ちょっと微妙なんですけど。
はい、なんか やられて演奏されますか。
私は、ちっちゃい頃にエレクトーンやってました。
おお、はい。
一応今は弾けるかな。一応楽譜はだから。
あ、譜面は
しっかり読めますね。はい。
すごい。あれ、間違った。はい、ありがとうございます。私はですね、今ギターとかベースとかドラムとか、まあ、バンド系の楽器をやってるんですけど、やってみたいと思うのはね、管楽器ですよね。吹いたことがないサックスとか、うん、トランペット、はい、
トロンボーン、
うん、
フルート、
吹いてみたいですね。はい、あと自宅に尺八があるんですけど、吹けるようになりたい。でも全然吹けないですよ。
簡単には音出ない、
出ないですね。で三味線もやってみたいんですよ。で父親がやってたんですけどね、実はもう数年前でもう10年近く前ですけど、ちょっと実家が火災で、その大切な三味線も尺八も全て燃えてしまってですね、で唯一自分が借りていた尺八だけが今残って、私の自宅にあって、たまに吹いてみるんですけど本当に出ないですね。はい、習いたいです。
三味線もすごいですね。
あ、なんか三味線だと ギター弾ければ弾けるのかなと思いますけど、違いますもんね。
違います。
なんか指の押さえ方も 全然違うんですよね、
なんか持ってる姿はあんまり変わんないのかなと思いますけど、
そうなんですけどね、はい、今日のメッセージテーマです。メッセージリクエストお待ちしております。イメールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。本日のメッセージテーマは演奏してみたい楽器です。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。はい、で今日の本題はですね、外国人の方のお話です。日本に在留している外国の方のお話を少しさせていただこうと思ってます。はい、ラジオの前の皆さん、リカさん、
はい、
札幌市に在留している外国人の方ってどのくらいいらっしゃると思います？
在日、
在留資格を取ってしっかり暮らしている方、
はいはい、仕事もしてそうですお勉強してたりとかしてる、
留学し、そうですそうです、
どれくらいいるんでしょう、でも結構見かけますね、どれくらいでしょう、北海道、
まあ、札幌市ですね、
札幌は、全部で
平成29年3月1日現在、
はい、
札幌の人口です、
はい、
195万7990人、93万3226世帯、さあその中で
パーセンテージでいいですか、
パーセンテージ、
5%、
5% っていうとどれぐらいになります、
100人に5人、あもっとい
る、200万人いるってことは 5% っていうと 1% で20万人って、ごめんなさいね、2万人か2万人か
100のうちの5人、
だから
5%だったら10人、
あ10万人か
10万人、
あそんなにないんですよね、
あいないですか、
はい、ですね、3月時点で、1万1000人
あそれぐらい
しかいません、
あそう、
札幌市全体でですね、はい、で一番多いのが中国、
うん、
はい、で2番目が韓国またはあ朝鮮、うん、で3番目、まあ、アメリカかな、3番目はですね、でベトナムの方がも多いんですよ、台湾の方も多いですね、
うん、
まあ、ただですから多いといっても全部で1万人ちょいなんですよね、200万人いる人口の政令都市で外国人が在留している数は1万1000と、
あ、うん、思ってたより少ないかも、
うん、やっぱり少ないですよね、さあここで一曲挟みたいと思います。メッセージリクエストお待ちしております。メッセージリクエストの E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。本日のメッセージテーマは演奏してみたい楽器です。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。それでは1曲目です。ニーヤンでファーザー。
書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時21分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士、そして就活商談士の神川雅史に、番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。メッセージリクエストの E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。本日のメッセージテーマは、演奏してみたい楽器です。 はい、テーマ以外でも構いませんので、メッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。メッセージ2お預かりしてます。ご紹介します。ラジオネームさくらママさんです。あ、いつもありがとうございます。こんにちは。ちょっと埃っぽくなってきましたね。そうですね、今日も気温も上がって、はい、演奏してみたい楽器、ドラマカルテットが終わったばかりなので弦楽器がいいなと思いますが、あ、最近ドラマでやっていたドラマカルテット、はい、あれは演奏を聞くものですよね。
でもなんか、うん、あれじゃないですか、あのドラマの影響で、うん、結構シニア世代の方が
チェロだと
か習い始める人が増えたっていう話が、
いや多いんですよ、うん、50過ぎてから。それこそそういうクラシック系ではなくてね、うん、本当にアコギだとかエレキだとかなんか習う方も多いですし、うん、私にしてみればもっともっと高齢の方でも、要は認知症予防でね、こう楽器を習ったり、そしてこう、施設に入ってもそういう談話室で皆さんに披露したりね、それこそ私そういう楽器ギター教室のようなものもね、やらせてもらえないかって頼みに行ったこともあるんですけどね、まあ、ただカラオケ大会がしょっちゅうあってですね、やっぱ皆さんお歌がお好きらしくて、ね、カラオケ大会で十分ですって言われてしまいました。はい。はい、で、ドラえもんの静香ちゃんも苦戦してましたし、そうでしたね。オカリナいいですね。あ、オカリナいいですね。いや、うん、テレビで演奏は聞いたことはあります。イメージはあります。土の音色に、
音色
に
癒された
いです。土の音色って、
あの陶器っぽい感じじゃなかったですかね。
なるほど、その楽器なんだ。ああ、さすがさくらママさん、土の音色に癒されたい、名言ですね。はい、ありがとうございます。さて本題に入りまして、今日はこのスタジオ入りする前にですね、札幌入国管理局に仕事で行ってきたんですよね。で、場所はオードリーの12丁目にあるんですけど、あの第3合同庁舎の7階にあるんです。で、第3合同庁舎の中にはですね、地方検察庁だとか高等検察庁も入ってるんですよね。ですからたまにエレベーター乗ってると検事バッジをつけた方と、まあ、事務官かなと一緒になることあるんですけどね、さすがに木村拓哉のようなラフな格好してる検事さんにはお会いしたことないですね。
硬いイメージ。
で、まあ、今回の申請は在留期間の満了の日が近づいてたので、要は1年間在留してもいいですよっていう期限だったので、その期限が近づいていたので、要は更新の手続きですね。これを怠るとオーバーステイで、まあ、不法残留になりますので、まあ、退去強制っていう手続きになってしまう可能性があるんですよね。もちろんそうですよね、在留してもいい期間が過ぎてもそのまま在留を続けていると。で、外国人はの方は日本に入国して上陸するためには要件があります、
はい、上陸、うん、
要件が、はい、あります。まず有効なパスポート、うん、ラジオの前の皆様も多分リカさんもお持ちでしょ、
はい
はい、外国に行かれるときは必ずパスポートが必要です、はい、で、そのパスポートを持っていることで、詐称って言って今度ビザです。ビザが必要とする場合には上陸目的に合格した詐称を旅券に受けていること、どういうことかというと、そのビザっていうのは海外に置かれている海外の日本の大使館や領事館などで、 査証官っていう方がいて、その人にパスポートの中にその査証の印をこう押してもらうこと、
はい、
それをねビザって言うんですよ。はい。で日本に入国、要はビザによって認められていても、はい、今度は実際にこの上陸ができるかどうか、入国はできてもですよ、実際に降り立つことができるか、要は上陸ができるかどうかの要件もあるんですよ。それももちろん満たしていないと入国はできても上陸が許可されないこともあります。
極端な話、飛行機に乗ってきました、うんうん、はい、飛行機から降りれないってことですか、はい、
降りれない、まあ降りても途中で止められて別室に連れてかれてそのまま帰りなさいっていうパターンもあるということですね。で上陸目的は虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。はい、入管法って、ね、正式には出入国管理及び難民認定法って言うんですけど、はい、上陸の申請にかかる在留期間が法務省令に規定に適合しているか、上陸するときに、ね、の要件として、で入管法に定められた上陸拒否事由に該当していないか、例えば貧困者でとか放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となる恐れのある方、まあ、生活保護の問題かな、そういう方は上陸ができませんよ。で1年以上の懲役だったり禁錮に処されたことのある人だったり、で麻薬等の取り締まりに関する法令に違反して処罰されたことのある人で、日本から退去を強制された人で退去の日から5年を経過していない人だったりね、出国命令を受けて出国した人で出国の日から1年を経過していない人で、やはり日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、うん、その他日本国の利益または公安を害する行為をする恐れのある人、あと売春に直接関係のある業務に従事した人やフーリガン、これらの方だっていうふうに分かると、まあ、要は日本に上陸ができない、日本の地に立つことができないっていうところですね。はい。で、上陸申請時にはですね、指紋だとか写真だとか個人識別情報を提供することが日本に入国して在留できる要件になると。だから指紋もしっかり提供してくださいよ。ですから日本人の方も同じことが言えるわけですよね、まあ、国にもちろん国によっても扱いは違うでしょうけど、しっかり在留資格、要はビザでその国のビザをしっかり査証をもらって、パスポートに判子をしてもらって、そして在留資格を取得して海外で在留する、はい、そのような形です。なかなか厳しいんですよね。うん、法務大臣の裁量がすごく大きくって、うん、
じゃあ大臣変わったら変わるってことですか。
あ、いや、まあそれはまあないで、うん、そんなに大きく変わることはないでしょうけど、うん、普通許認可ってこう書類さえしっかり揃っていて、で本当にそういう条件、認知症を発症しているとかね、
うん、
非後見人であるとか、要はそういう破産者だとかではないよって証明して、で出すものを出せば許可って大体下りるものなんですけど、この辺の在留資格の許可は本当に法務大臣の裁量が大きく左右するというところなので、私たちもなかなかしんどい、揃ってるはずなのにこれも出せあれも出せで、永住権は特に簡単には取れませんのでね。さて一曲挟みます。メッセージリクエストお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm。 本日のメッセージテーマは演奏してみたい楽器です。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。 それでは2曲目です。チェリーで、チェリーでちゃう、スピッツでチェリー。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、 埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時37分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史に番組最後までお付き合いください。メッセージリクエストお待ちしております。 e-mail アドレスは mirai@776.fm、 mirai@776.fm。 本日のメッセージテーマは演奏してみたい楽器です。テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。リクエストもお待ちしております。そして本日は田中理香さんに遊びに来ていただいております。理香さんをよろしくお願いします。はい、さて本題に戻りまして、日本に入国して在留する外国人の方は上陸許可に際して、あるいは在留資格の取得や変更の許可等に際して決定された在留資格を持って在留することが原則とされていると。在留資格です。よく皆さん一般的には留学のビザで、ね、暮らしてますとか就労ビザで暮らしてますとかって言いますけど、まあ、先ほど言ったようにビザっていうのはあくまでも詐称 E のことであってパスポートに押す、
はい
はい、正式には在留資格ですから、在留資格の種類が留学、はい、例えば通訳などのお仕事であれば技術、尋問知識、国際業務っていう在留資格という在留資格で日本に在留ができると。で、在留資格の種類がですね、全部で平成28年4月現在、しょっちゅう入管法変わるんで、28年4月現在で27種類ですかね。はい、ですからまあ上からっていうか順番からいくと、まあ外交、外国政府の大使だとか公使だとか、はい、総領事だとか、そして公用で外国政府の大使館だとか領事館の職員だとかが日本に在留する場合ですね、そういう公用っていう在留資格で、教授、はい、大学の教授です、はい、という在留資格で、芸術作曲家だとか画家だとか著述家は芸術っていう在留資格を得て日本に在留する。で、宗教で、宗教、これは宗教家ですよね。で、報道で、外国の報道機関の記者やカメラマンも日本にある程度の期間在留するには、
はい、
この報道っていう在留資格を取得して在留すると、はい、で、高度専門職っていうのもありますね、はい、ですからこう技術が素晴らしくて、知識が豊富で、そういう人はどんどん来てくださいなんですよね、で、経営管理で、これから大体就労、それこそ就労ビザ、就労の在留資格なんですけど、経営管理、要は企業、会社の経営者、が経営管理っていう在留資格で、はい、在留します。ですから日本で会社を設立して、はい、で経営すると、事業を行うと。で、法律会計業務ですね、弁護士や公認会計士、外国の方のね、はい、で、医療はお医者さんですよね、お医者さんが日本で在留する場合で、研究です、研究もありますね。で、教育、中学校高等学校の語学教師、はこの教育っていう在留資格を得て、ですから最長でも5年とかなんですよ。だいたい、初めて来ると短くて3ヶ月で、だいたい1年ぐらいでしょうかね、そのいただける 在留期限期間で最長で5年ですね。ですから長く在留すればするほど、でずっといてほしい方でいればいるほど在留期間は長くなっていくと、うん、はい。で先ほど言いました、技術尋問知識国際業務っていうのは、まあ、会社に就職して通訳だったり、デザイナー、まあ、技術者、機械工学等の技術者ですね、うん、でマーケティング業務従事者、はい、これが技術尋問知識国際業務っていう在留資格です。で企業内転勤で外国の事業所からの転勤者、うん、日本に転勤してきたっていう在留資格ですね。で工業、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手と、これ工業っていう在留資格です。
はい、あ、別なんですね、うん、
工業です。はい、
でボクシングの選手とか、
あ、そうで、うん、そうですね、うん、長くいなければいけないと多分工業で来てますね、うん、だからプロ野球選手あたりだと2年契約3年契約で来るじゃないですか。
なるほど、はい、
で技能っていうのは外国料理のコックさんだとか中華料理の料理人さんだとか、うん、でスポーツの指導者で航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、これは技能っていう在留資格ですね。あと技能実習っていう在留資格あるんですよね。これはその日本の技術を学んで、で母国に帰ってその技術をこう広めていく技能実習っていう在留資格ですね。はい、で文化活動と、日本の文化の研究者、はい、文化活動という在留資格。そして短期滞在、まあ、短期滞在というのは観光客ですね。はい、まあ、本当に1週間くらいだと在留資格はいらなくって、でビザもいらない国もありますからね、はい、で短期滞在で留学ですね、大学や専門学校の留学っていう在留資格。そして、研修生ですね、うん、で家族滞在、要は日本に、就職をしていて就労のビザ、いや就労の在留資格で、で扶養しなければいけない配偶者だとかお子さんを日本に入国在留させるための在留資格、これ家族滞在と言います。はい、で特定活動ですね、まあ、特定活動はいろいろだなっていう在留資格もあるんですよね。はい、で身分または地位の在留資格、だから永住者、うん、これは本当に永住権を取得すると、そういう仕事をは何でもできますしね、いわば制限がなくなるわけですよ、永住者、永住権を取るとですね。はい、今まで言った在留資格っていうのはそれ以外の仕事しちゃいけませんのでね。
あ、
うん、日本の、英語の教師で来たのに
途中で転職はダメ、
途中でコンピュータープログラマーになりたいわじゃあ、ね、ダメなわけです、うん、コンピュータープログラマーなら いけるのかな、一緒かな、要は、うん、要はその資格の範囲内で、
うん、じゃあ本当にその目的
だけ、そうです、そうです、その通りなんです、はい、ただ永住権を取るとどんな仕事でもできますし、うん、はい、もう在留期限はないんですよね、
うん、
で日本人の配偶者と、要は日本人と結婚された外国人の方、
はい
はい、それを日本人の配偶者等という在留資格がいただけるんです。これは期限はあるんですけど、
はい、
仕事はまあ別、特に、うん、制限はないですよね。で永住者、永住権を取った外国人の方の配偶者も、うん、同じですね、うん、制限がないですね。在留期間はもちろんありますけど、
うん、
まあ、一番短くて6ヶ月、長くて5年、はい、外国人が永住権を取っていてその方の配偶者の在留資格は永住者の配偶者と、長くて5年です、期限ですから5年経ったら更新しなければいけない、はいですね。あと定住者、ね、中国残留邦人と定住者っていう在留資格もあります、はい、ですのでこれらの在留資格を取得しなければ日本に在留することはできないわけですよ。で取得した在留資格以外の活動もすることができない。ですのでちょっと 2,3 年日本に行ってちょっと時給のいい夜のお仕事をしてね、で、貧しい家族に仕送りをしながら少し日本で稼いでちょっと日本に行ってみようかなっていうような在留資格は要はないわけです、うん、もちろん日本の企業会社側もそうですよね、例えば安い外国人なら安い賃金で重労働させることができるんじゃないか、要は安い賃金で雇うことができるんじゃないか、できません、そういう在留資格はありません。ありますけどちょっと考え方が全然違います。先ほど言ったような例えば実習生のような、うん、違うな、技能実習のような、
はい、
こちらで要は技術を学んで、で母国に帰るっていう条件なら安い賃金で使えますけど、うん、はい、でただ留学生でよくアルバイトしてますよね、居酒屋さんだとか、それはね資格外活動っていう許可を取れば、
うん、大丈夫、
大丈夫です、アルバイトできます。要は家族滞在だとかで奥さんが来て奥さんが資格外活動を取れば、
うん、
アルバイトはできます。まあ時間の制限とかはあるんですけどね、うん、まあ、留学生は特にアルバイトばっかりじゃダメですので、勉学が主ですから。で観光でそうですね、1、2週間の旅行であればビザ免除国もありますし、うん、ビザが必要な在留資格を取得しなくても日本で観光等はもちろんできるというところです。もう一曲挟みます。メッセージリクエストお待ちしております。メッセージアドレスは mirai@776.fmmirai@776.fm です。本日のメッセージテーマは演奏してみたい楽器です。はい、テーマ以外でも構いませんのでメッセージお待ちしております。本日の3曲目です。本日の3曲目はですね、ティーボランで遠い恋のリフレイン。
誰かの胸にすがりたくて一人アクセル吹かした夜、交差点でついたため息一つ、終わりを知らない悲しみがあいつの記憶を呼び戻す、遠い恋のリフレイン染みるよ、いつか出会える偶然を今もどこか探している。足早に歩く人並みにあいつの姿探してた、違う誰かを愛しても愛しい記憶は消えないよ。
行政書士神川法務事務所は ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時52分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。さあ、メッセージ、リカさんの Facebook ですか。
そうです。
あ、メッセージ届いております。ありがとうございます。今北秀樹さん、本名言って大丈夫ですね。はい、見てますよ。はい、ありがとうございます。見れてますか、大丈夫ですか。はい、手振ります。はい、神川雅史、よろしくお願いします。はい、さあ、だいぶいいお時間になってまいりました。私たち行政書士は今までお話ししました外国人の方のサポートをねさせていただくんですよね。で、申請取付行政書士っていう資格があるんです。研修を受けて試験に合格すると申請取次行政書士とは、外国人配偶者の複雑な入管事務手続きだったり在留申請を本人に代わって代行申請することができる資格なんですよね。普通の行政書士の方だと、まあ、書類は代わりにね作成することはできますけど、原則本人が入管に、入国管理局に出頭する必要がありますので、申請取り次ぎの行政書士は本人出頭が免除されて、私たちが代わりに、入管の方で手続きを行うという、はい、わざわざ本人が入管に行く必要がないというようなのが取り次ぎですね。申請取り次ぎ行政書士と言います。はい、さあ、そろそろ終了のお時間が迫ってまいりました。今お聴きいただいている曲はケミケミビーズさんのリクエストで、瀬川彩香ベストフレンドです。この曲をお聴きいただきながらのお別れです。最後に告知させてください。レディオ TVTFM ドラマシティ、毎週木曜日9時から11時までの2時間の生放送、皆さん聞いてますか。朝の情報番組モーニングサンドイッチ木曜版を担当されている福井瑞子さんがですね、4月の8日今週の土曜日にカフェビーンズをオープンします。カフェです、カフェオープンします。福井さんは私のラジオパーソナリティの大先輩です。場所は北7条西15丁目1-6、草園のイオンの近くにすぐそばにあります。ぜひラジオをお聞きの皆様、福井さんはね旅好きだしグルメだし、きっと美味しいねカフェやねお酒をね堪能できるお店だと思います。そして4月の15日土曜日にですね、オープン記念パーティーを予定しているそうです。福井さんはジャズコーラスをご披露されるそうで、で、私がちょっと前座ですいません前座で弾き語りさせて、いただきます。4月の15日土曜日ですね。皆さんもしよかったらお越しください。きっとあさって木曜日のモーニングサンドイッチで福井さんが詳細告知していただけると思います。ぜひ木曜日ラジオにお耳を傾けてください。それでは番組の終了のお時間となりました。今日は田中理香さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は行政書士就活商談士の神川雅史でございました。 1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストをいただいた皆様ありがとうございました。この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
心に聞かせた。あと何度声からして、あと何度言葉の無能、あと何度息を吸って、あと何度ため息吐くの、あと何度顔を上げて、あと何度やりきれない思いにうなだれるの。